どうも大魔王です。復活体感トレーニング朗読何回目になったかよくわからなくなってまいりましたが、56回目とかだろうね、多分ね。昨日はサボりまして、仕事終わり、仕事終わり？いや、昨日は仕事してない。あ、いやいや、そんなことない。やっぱり仕事終わりだ。仕事終わりで、貴族のたしなみの収録にね、相方の岩橋くんのお家まで行きまして、収録して帰ってきて、したらもうちょっと遅い時間になって、もうなんかやる気が完全に失せてしまったので、やってません。今日は一日空いて続きをやっていこうと思っておりますよ。青空読みてより、ものの形のバラッド片岡よしお。次の話になってるんだけど、まだ前の話がこう、残ってる感じがして、全然次のが入ってきてないんだ。はい、90ページから行きましょう。私立大学を卒業した立原は会社に勤めたが1年で辞めた。絵が上手い彼は雑誌に挿絵その他何でも描く仕事を篠崎からもらっている。篠崎の求めに応じて何でも描くのが今の立原の仕事だ。立原は重宝されている。この秋深くで1年になる。直子が言う女優の本とは篠崎のところから刊行される欧米の女優たちの名刊だ。写真ではなく、リアルな筆の挿絵を、どの女優にも一点ずつ添えるという編集だった。その絵を描くことを立原は任された。どの女優の絵も、篠崎の案では同じサイズだったが、いろんな形とサイズにすることを立原は提案し、受け入れられた。おかげで女優の絵をたくさん描くことになったが、篠崎が刊行している映画雑誌のバックナンバーを、一冊ずつ並べて、資料として立原はもらった。よいしょ。なんか、もっといけるよ。じゃあやれよ。じゃあやれよ。ね。なんか前から気力言ってますけど、本当にこう、気持ちの問題ですね、これきっとね。なんか、ちょっとバイオリズム的にちょっと沈んだ感じになってきておりますが。まあ心配しないで。心配してる人もいないと思いますけど。そもそも聞いてる人も少ないと思いますけど。とりあえずね、頑張って読み進めるのを毎日の、こう、日課として、昨日サボっといてなんですけど、やってますので、ぼちぼちやっていきますよ。このバーへ立原が来るのはこれで三度目だ。最初の時は7月の終わり近くで、篠崎ともう一人、雑誌に雑文を書いている30代の男性と一緒だった。二度目は8月の半ばに立原が一人で来た。女優たちの絵を描いていた頃だ。雑誌の新刊を篠崎から託され、それを届けるために立原はここへ来た。今座っているのと同じ席に彼は座り、直子に問われるままに彼は自分のことについて語った。あなたがどんな絵を描くのか大変興味がある。ぜひ見てみたいと直子は言った。だから立原はカバンからスケッチブックと鉛筆を取り出し、描いていいですかと言った。私よ。そうです。見たいは描いて。ほんの2、30秒のうちに立原は内子の胸像を描いた。ページを簡単にちぎることのできるスケッチブックだった。そのページを切り離し、立原は内子に、直子に差し出した。内子ってなんだよ。ないことか言うから、そんなとこで噛むから、落ちちゃうんだよ。今日は短めで終わる予感がする。30ページとか到底無理。10ページで終わりそうな気がする。うん。まあ短めに終わっても、それはそれでしょうがないとは思ってるんですが。本当、体力的な問題じゃないね。これはね。よいしょ。受け取って直子は驚いた。驚きは当然だった。鉛筆の線が極めて簡潔に紙の上を走っているだけなのだが、そこには直子がそっくりそのまま、生き写しのように描き出されていた。 ただ単に似ているという次元をはるかに高く超えていた。表情は生きているようであり、視線には命があり、唇は今にも動いて声を出しそうに思えた。直子はその絵を気に入り、立原は進呈した。その時間まで客は彼一人だったのだが、そのすぐ後、中年の男性たち三人連れの客が現れた。賑やかなその三人の相手を直子はしなければならず、立原には席を立つきっかけとなった。その立原に、間を空けずにまた来て、一人で来て話をしたいわと直子は言った。その三度目が今夜になった。そもそもほぼ運動というものをね、スポーツというものをしたことがないので、まあ、小中とバドミントンやってた時代はありましたけど、この、体力、まあ特にね、子供だとわかんないと思うけど、その体力ではなく、体を持つけど、気力が持たないっていう感覚は、まあ、50にして初めて感じているので、なんかね、なんかびっくりしてます、正直。この数日特にね。うん。まあ、暑い季節に入ってきたので、まあ、そういうのもあるんだろうな。急激に暑くなりましたしね。なんとなくその、情緒不安定な部分があるのではないかと、思っています。よいしょ。カウンターを挟んで正面にいる直子を彼は見た。胸と腹の中間あたりの高さのカウンターに彼女は右腕を軽く置き、彼に対して上体を斜めにひねっていた。半袖のシャツ、ないしは半袖のシャツドレスを彼女は着ていた。まだ夏の服だ。今年は残暑が厳しく、長い。素晴らしい出来栄えの方から、立原の視線はその真ん中に立つ首を顎までたどった。両肩を左右に従えた首という白い魅力的な円柱は、そのすぐ下にある胸の隆起の秘密を問わず語りに語っていた。カウンターに置いた腕の長さといい容積といい、完璧である様子を様々な可能性として彼の視線は捉えた。彼女の手もスケッチの対象として興味は尽きないのではないか。自分より年上であることは確かだが、いくつくらい開きがあるものなのか、と立原はふと思った。お酒を忘れてたわ。直子が言った。何かお飲みになるわね。スコッチの炭酸ソーダ割りを彼は注文した。それを直子は作り、コースターを敷いて彼の手元に置いた。まだ10ページいってない。ね。まだ10ページいってないです。タイム覗き見しよう。そうだね。10分もいってないね。前にも言いましたけど、もうこれぐらいいったかなとかね。まだ短いなっていう感覚がね、わかりにくいんですよね。これiPod Touch を伏せて収録をしてるので、時間見ながらやってるわけじゃないから、それもあるんですけど、その、自分の中の感覚と実際の時間とか、もうこれぐらい読んだだろうと思ってよくページ見てみたら、全然だったりとか、で特にね、草迷宮の時はあんまりページ数あんまり気にしなかったんですけど、まあ、今回一応ショーとかじゃないんで、ページ数頼りにしているところもあって、だからこそ余計にね、なかなか、うまくこうペースがつかめない部分はあるかもしれません。よし。もうちょっと、頑張ろうぜ。よいしょ。これで三度目、同じお酒。これならなんとか飲めます。無理する必要はないのよ。一杯だけなら飲みたいです。夕食は？食べました、篠崎さんたちと。直子は微笑した。何を食べたの？蕎麦の店で。うるめいわしや冷ややっこ、天ぷらや刺身もありました。仕上げはざる蕎麦です。あの人たちは冷や酒を際限なく飲むでしょう。お好きですね。後ろの棚の置き時計を直子は見た。10時までに客がなければ今夜はもう店を閉めるわ。そうですか。私と一緒に帰って話をしたいことがあるのよ。自宅はどこだったかしら。小田急線の代々木上原。また噛んじゃった。とか足が滑る今日。靴下脱いだんだけどな。今で10ページちょっとですね。 とりあえず15ページを目標にしようかな。さすがにね、101ページなので、とりあえず105ページぐらいまで頑張りたいと思います。まあね、ちょっとずつこう、もっと安定したページ数20、30と読んでいきたいんですけど、まあその日によるな、やっぱりね。うん。無理はしない。無理はしないっていうのを自分に、甘やかして、課していきたいと思います。よいしょ。小田急線の代々木上原です。私は京王線で笹塚なのよ。直子は場所を説明した。僕の自宅から歩いて5、6分のところです。だったら私のところへ寄って、それから歩いて帰るといいわ。そうします。頼みたいことがあるのよ。どんなことですかと聞き返したりはしない立原に、直子は次のように言った。この前ここで私を書いてくれたでしょう。自宅にあるわ。本当に足が滑る。なんだろう、いつもこんなに滑らないのにな。そうか、家に持って帰ったのね。店に飾ったりはしてないんだ。汗が滝のように今のこの一瞬で溢れてまいりました。うん。ページ数進まないですね。まあ前の章というか、前のお話の時もそうでしたけど、やっぱりセリフの応酬が多いんですけど、セリフの応酬ってすごくこう、気力が持たないなという気がしておりますが。よいしょ。この前ここで私を描いてくれたでしょ。自宅にあるわ。あれから何度も見ているのよ。好きなの私、あの絵が。見るたびに感心してるのよ。そうですか。見たものを見た通りに描くとあのような絵になるものなのかしら。そうです。見てないものは描けないの。今日の滝野川のように。あれは見た方がいいから見に行ったのです。番地や道順が現実の通りに短編の中に登場してますから、現実を描いた方がいいという篠崎さんの判断でした。見なくても描けるものはあります。私の全身は描ける？描けます。描いてみて。傍らのスツールから彼はカバンを取り上げた。先日と同じスケッチブック、そして鉛筆を取り出し、全身ですか？と立原は言った。そうよ。今これ、105ページの冒頭まで、とりあえず来ました。とりあえずここで、今日はやめておこうかと、思います。ね、しんどいわ。まあ、うん、じゃないかな、今日は。まあ今後また、ちょっとずつ記録も伸ばしつつね、短い日もあるでしょうけど、物の形のバラッド、短編集を読み進めていきたいと思います。
復活、体幹トレーニング朗読。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。